ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
で前回の引き続きです。 6.9 のドミニオンの話を、続きしたいと思います。前回は第4試合まで終わったんですが、
はい、
まあ、振り返りなんか続きの試合なのかなんか場外の話なのか、
はい、
お任せします。
まあ、じゃ あの続きから、うん、あの5試合目 の、 あの石井と太一のネバー無差別級選手権試合ですね、うん、
はい、
これがね、そのまあ川田と天竜の代理戦争みたいな感じになるのかなってちょっと期待。
天竜長州じゃなくて、
あ天竜ですよね。
あ、そうか、天竜、天竜、天竜の付き人やな、
せ
やな、
2人の2人あれですね、まさに。
そうですよ、だからそのやっぱ川田と天竜っていう
指定関係ですよね。
そうそうですよそこの絡みで
そんな思って見てる人おらへんっておらへんと思うで
強引な煽りです ね、 それねすごい強引な
煽り V とかにそんなのなかったよ、
ね、なかった。
もう令和の時代にそれ
まあおらへんと思うそれ
で、まあ、ずっと、ね、期待してたんですよ、この試合が決まった時からずっと、うんうん、あのまた良かったですよ、この試合が決まる時のそのやり取りがね、
やり取りが、
あの太一があのお前を示してやるよみたいな感じでこう偉そうに言った、うん、あの石井がなんか俺にしてほしいんだろみたいな感じでこう、うん、あのまあ2人ともこうバチバチな感じ で、うん、でね、どんなになるのかなと思ってたんですけどね、あの実際ちょっと思ったよりかは私は期待外れだった。
ああ、そう
な、 なんかもうちょっともうちょっといけたんちゃうかなと思って、で、まあ、あのもちろん面白かったんですけど、もちろん面白かったんですけど、まあ、ヒールじゃないですか太一、うん、今で、まあ、入場の時もね、あの入場した時もアイアンフィンガーをしっかり首にかけてですね、うん、で入ってきたんですよ。だからあの近くにおった子供をちっちゃい5歳、5、6歳ぐらいの子供があのめちゃめちゃヤジ飛ばし出してあの太一へのヤジがすごくて、そのアイアンフィンガー使わないんだったら持ってくるなって言ってヤジ飛ばしてたんですよ
いいね、子供が見るっていうのはいいよね、
うんうん、そうそうなんですよ、
ニヤニヤしてると思うで太一
で、まあ、それで、結局試合自体は もちろんなんかこう太一の川田ムーブみたいなのもちょっとありつつ
川田ムーブ、
まあ、最近結構出してきてる
んで、それ川田ムーブやと思って見てるかどうかやな、
これがね、何人いるかなんですよね10人中本当に
0.5
人ぐらい0.5 人ぐらい
ちょっとね、名前がストレッチプラムとか言わないですからね、
あね、
そうそうそう、まあちょっとあれですけど、まあまだ太一は石井に勝ったことがないんですよ。
ですか、なんかすごく やってるイメージ、
よくやってるイメージある
よ、ね、ありますよね、
うん、
まあ、そうなんですね。
でそれで、まあ、また負けちゃったなっていう、うん、割とこれはねあっさりした感想でした、うん、ちょっとあの期待値上げすぎてた自分の中で、
石井がやっぱりいい試合するからね、
そうそうそう、
うん、なるほどね、石井ネバーよく取るよね、
取りますよ ね、
ね、あのもう石井と後藤だけで回してますからねネバーは、
うん、ね、なんならその2人だけですよ、
うん、ほんま
その2人で回してますよ、
うん、IWGP は取れへんけどベルト渡しときたいみたいな感じ
です、ね、それ、まあ、それで言ったら今後藤ねちょっとあの修行でどこかに行ってるので、そう、どっか行ってるから、戻ってきてネバー挑戦するかもしれない
山ごもりしといてネバーなんや、前からもう取ったやろみたいな
結局そうなんですね
そうですね、うん、まあそこそれがあって、
うん、
ネバーのベルトってどうなんでしょうね、どうしていくのかな今後みたいなのは。
これ何のベルトなの、もともとネバーのベルトって
誰が作ったんで、
若手の底上げとかじゃなかったですか、そもそもネバーっていう工業名じゃなかったですか、
そうやったっけな、
そういう企画というか、そこでのそれこそまさにヤングライオンが巻いてほしいみたいなベルトだったんですよ今じゃもう
なんか分からへん
ね、なんか分からへんなっちゃ
ったですね、なんかハードコア的なイメージもあるし、
そうですね、
うん、
たまにイブシとかオスプレイも巻いたりしてるようになってきます、ね、そうそうそう、
インターコンチとの差ってどうなんとか、
うん、
ちょっと分かりにくくなってるよね、
うん、
ベルトたくさんあることは別に悪くないと思うんだけど、う
んうん、ちょっとねなんかネバーがチューブラリーな感じです ね、 ね、
独自路線やね、
うん、まあまあそうなんで、で、うん、第6試合もこれは IWGP タッグで、まあ、バレットクラブと、
うん、
それから、
はい、
ロスインゴの真田イービルと、うん、
うんうんって何、
いやもう何回目やねんこの組み合わせみたいな感じじゃないですかその IWGP タッグもかなり煮詰まってるんですよね、そのタッグベルト、まあ、ジュニアもですけど、
うん、
タッグベルト自体がずっと同じタッグで回してるなっていうのがちょっと、うん、ちょっとなんかタッグの時になるともうみんなトイレに走るみたいな
昔のこの世界タッグのそのこそ四天王プロレスみたいなあれだったら毎回ね
期待値が超
えてましたからね、期待値を、今じゃちょっとそこまでのうーんって感じの、
ね、そうなんですよね、やっぱね、問題はやっぱイービルだと思ってるんです
あーなるほど、
うん、
真田はもう前回十分シングルでやっていけるっていうのをもう証明されてますし、でまああのたまちゃんがねもうタッグに専念するからって G1 も出ないみたいですけど、あのもうそれならそれでもうここのちょっとタッグベルトをこうずっと持ち続けるみたいなのは割とツイッターとかでねもうあのオープンチャレンジ権オープンにしてるかみたいな感じで言ってるので、はい、うん、そんなんはいいんかなと思うんですけど、イービルがね、イービルそのやっぱ入り方とか仰々しいし、あの今あの鎌人気なんですよ、やっぱりあのシックル、あの
あ、そうですね、であ
のライトつくやつ、もうイービルの入場になったらもう赤いやつがチカチカチカチカすごいしてるんですよ、あれでだいぶ儲けたと思うんですけど、イービル
持ちましたねあれは、う
ん、でそのでそんだけ人気あって、で入場も、まあ、衣装とかもねお金かかってそうやし、レーザーバーって出てすごいこう大げさに入ってくるんですけど、負けちゃったら、
うん、
出落ちじゃないですかもう本当に、だからなんかねイービルなんとかしないといけないんじゃないかなと言って、イービルと石井の試合とか面白かったですけどね、
タイプ的に似てますしね、面白いと思います、スイングしますねこれは、
そうそうそう、なんかもうちょやっぱその真田もイービルもちょっとシングルで頑張っていった方がいいんちゃうんかなっていう感じはします、
組まざるを得ない事情なんですかね、もうそのもうタッグもアタックでいいんですけど、やっぱり本来ならシングルプレイヤーですね2人ともね、
うーん、なあなんかなあ
ちょっともったいないですね、
もったいないよねこれね、真田がね立ったからね余計もったいないよね、
もったいないですね、
やっぱでも真田のあのパラダイスロックに入るときはみんながこうわーってなるですよ、
あ
で、まあ、今回真田もちょっと、まあ、カード的に弱いと思ってたのか知らないですけども、かなり序盤の方でもいきなりもうパラダイスロックを仕掛けて、みんなあのわーってなって、でそれを一通りそのやり取り、まあ、かからなかったんですけど見終わった後にもうみんなトイレに行ったり、うん、あの喫煙所に行ったりしましたけどね、
うん、もうなんかドリフみたいになってねんな、
そうそう、
一連の展開が
ね、そうそうそうそう、
まあええっちゃええんやろけどね、
うん、
ちょっと新しい人欲しい、
そう
ちょっと欲しいですね、
新しい風が、うん、ね、モクスリージェリコ組とか入ってきたらすごい面白いですけどね、豪華ですね
ちょっとサナダイビューでは分かんちゃうかな
それが入るだけでもちょっと変わりますよね、
うん、
ちょっと一つのスパイスが入るだけでも、
うん、だいぶ変わるよね、
変わりますね、
うん、
はあ
そうそう、まあそのまあそういう狙いで多分ねケイオスと本体行くまして岡田た棚橋みたいな
タッグですけど、ね、はいはい、
あそこがもう一つだったんですよね、やっぱね、
火が起こりそうで起こら
ないですね、なんかね、うん、何してんのって感じやんか、
そうそうそうそうそう、そうだったんですよ、うん、
さっきの試合でもタクジジャパンとかなんか一緒にやってたんや、これはいいんか、うん、これはいいんや、
いやでももうだから今本体もケイオス も、
うん、
も
う一緒に吉橋ライガー組とかね、うん、なんか分からへんもん、
分かんないですね、
全くごちゃ混ぜ、
ちょっとそこら辺は一遍整理した方がいいんかな、
うんうん、でまあそれでもうみんな、まあ、そこで結構ちょっと一回勢いで、ね、確実に下がったんですよ、
うん、
ほんならもう出てきたんですよ柴田が、
お
でもうそこでもうみんなわーってなって、でも私の周りは知らない人ばっかりやからそんなになんか
ちょっと盛り上がりが、
そう、
誰
柴田ねみたいな、
あ柴田は分かる、
柴田は分かるですよね、うんうん、柴田がずっとこう入場の方花道の入り口の方こう指さしてなんか止まったんですよ、
うん、
でなんかその間そのモニターで柴田の昔の試合の映像みたいな流れ撮ったから、なんか これをなんか指さしてんのかなとかって思って、ずいぶん長く指さしてるなと思ったらヒゲのちょっと小太りの人が出てきて、
小太りだ、
小太りなんすか、ちょっと
小太りなん今、
ちょっと今小太りになっちゃって、で
シャープな感じが、
であれ誰なんみたいな、もうそこはで、うちの息子も知らないんですよ、
そりゃせやね、知らんね、
誰誰みたいな感じで来て、ケンタやんって言って、最初ケンタってちょっとすぐ出てこなくて、伊丹秀夫
もうそうですもうそうなっちゃって、
そうなるよな、
でいやケンタやってって言いながら、ケンタあんな体型やったかな、でも顔がケンタやしなと思って、ケンタよなって思いながら見て、まあそれリングの方に行って、で柴田がまあケンタを連れてきましたって言ったから、あやっぱケンタで会っとったわ
そんなにあやふや なぐらい小太りな、
いや顔はねケンタなんですけど、だから、うん、私その見てない時期あるじゃないです か
小林健太子しか
知らんから、小林健太 のデビュー前の練習生の時が一番よく知ってるんですよあの彼の名前のことでもね、あの手紙を書こうかなと思ったぐらいでしたから、うん、あの小橋健太とね被るからどういう風にしてあげようかなと思ってずっと考えてましたから
なるほどなるほど、
あの力王とね練習してたのを見て、力王は練習しなかったですよその時で、あの健太だけがね一生懸命練習してるのを私は見てたから、うん、すごい好感を昔から持ってて、で健太になった時、まあ小林っていう名字を捨てたかと思いながら
ちょっとあのそこ
まあ、折に触れてちょっと気にはしてて、で伊丹秀夫になった時もびっくりして、うん、なんで伊丹秀夫なんやろうと。でもまあもちろんその見に来てるお客さんはみんな知ってますか、うん、私の周りがたまたまそんな反応だっただけで、うん、結構ツイッターとか見てもね予想してた人もいたんですよね、うん、まあ、その日ノアで三沢さんのノアですよね、そうそうそう、前日ノアですよね、ツイート工業みたいなねしてて、そっちに出るかななんて話もあったみたいなんですけど、結局新日に来て、で丸藤もツイッターで
怒ってたな、
うん、
怒って、まあまあ分かってたんやと思うねんけどね、それはね、うん、
でもねその普通に考えて妻子ある身でアメリカから帰ってきてですよ、行けますのは
ちょっとな、
ちょっとね、うん、生活のこと考えるとね、
そう
やっぱ新日本ぐらいはキープしたいですよね、
うんうん、気持ちはノアやと思うねんけど、
うん、
生活かかってるもんね、
うん、でやっぱそこはねその、まあ、あの三沢がねずっとプロレスラー その休業保障をしたりとか、うんうん、そういうのでこうなんとか生活を保障して安定させてあげようって頑張ってきたけど、のはやっぱりまだ実現できてないんですよね、うんうん、そういうところはその、まあ、そのあの日はそんなことは思ってなかったですけど、いろいろ健太の気持ちとかを考えるにつれて、まあ、三沢のね、まあ、今日あの10回目 あの亡くなった日っていうのもあって、そんなんを今朝思ってましたねあの経営者として三沢ってすごいこうワークライフバランスを考えたいい経営者だったんだなと思ってすごいあの感心して見てました。
早いよね、
うん、
あの業界ではね、
うん、保険料をね全部出したりとか、
雇用をちゃんとしてはったからね、うん、あそこはね、
あの腰中とのエピソードとかね、あの
ありましたね、
腰中が上がった時に、うん、あの腰中さん 3本でいいみたいな、
何それ何それ、
あのギャラ、
うん、
で越中は30万もくれるんかありがたいなと思ったら300万振り込まれとったっていう、うんうん、そういう話があって、で越中めちゃめちゃ感謝したっていう、あと冬木 の, あの引退の時も利益全部冬木に、うん、
あすごいな、
そうだそういうところがある人だったから、うん、まあそこをなかなかね、そこまでその意思まで継ぐっていうのは難しいかもしれないですけど、うんうん、でもまあ今回のその健太が新日本に上がったっていうのですごいその三沢の偉大さみたいなのを改めて実感したというか、うんうん、すごいなと思います。
せやな、うん、なんかノア好きな人はみんなすごい健太攻撃してるやん今、
うんうん、
なんかまあまあ分からんでもないねんけどなっていうところはあるけどね、うん、まあ、それとこれとは違うやろうって、うんうんもうもんね、
そうね、背に腹は変えられないですよね。やっぱ怪我もしてますしね、
そうなんですよね。
まあノアガチなんでノアでやっぱ怪我した状態でノアではできんかったんかなっていうのもあります、うん、
あとやっぱ思いとしてさ、ノアを蹴って出ていってるわけやから、うん、そんなのね帰りにくいよやっぱり、
うん、正直向こうで成功しとったら話は
違う、そうそうそうそう、うん、全然違うんやけどね、うん、あのワンマッチぐらいやったらいいんやけど、
は
い、うん、
丸藤とやりましたもんね、
そうそう、あれぐらいやったらいいんやけどね、なんかねそれはあるよね。
でも WWE が買ったノアのその映像権、
あれどうなった
んやろね、どうなるんでしょうね、ケンタは OK なんかどうなんでしょう
ね、
なんか そういうのとかも
あれどうなったんやろ、ほんまに分からへんわ。
だからそういうこうまああの柴田が連れてきた意味とかね、うんうんうん、なんかそういうのもちょっとこう思ったりしましたね。
もともと2人ソウルメイトというかつながりがありましたからね、
そうそうそう、
で、まあ、また G1 出ますっていう、
そうよね、うん、もう言うたら出れるんやね G1 って、
大地が怒ってましたけどね、大地去年出れてないのでね、うん、
大地はまだかな。
で、次の第7試合、
うん、
IWGP ジュニア、ね、ヘビー、はい、IWGP ジュニアヘビー選手権、
うん、
ドラゴンリーとオスプレイ、これはね、あの間違いなくいい試合になるやろうなと思って、
うんうんうん、
あの予想をはるかに超える、あの、まあ、なんで何がびっくりしたって、あの会場がこの日一番一体化したのが、あのドラゴンリーがあの、はい、オスプレイ解説席に座らせて、あの飛べ、
うん、
ミラノさんを巻き込んだんです
けど、 はいはいはい、
あの時の大ミラノコール、あの自然発生した人ミラノミラノ、あれが一番その日一番もうみんなが心が一致団結した瞬間
YouTube にあるよなミラノコールって何やろうなと思って見たら
めちゃめちゃすごかったですよ、あの本当割れんばかりのコールでしたよ。
ドラゴンリーのトペスイシーダすごいなと思ったらミラノコールがすごかった、
うん、ミラノコールがすごかったです。本当に
いいな、でもお客さんがそうやってできるっていうのは
いいよね。でもやっぱね大阪やからっていうのはあるかもしれない。
それはそうかもしれない、
うんうん、大阪だから、
余裕があるんかな、うんうん、
でミラノコールがすごかったです
でも試合も良かったよね。
試合めちゃくちゃ、もう試合もなんかもうね、まあよくサーカスとかね言われたりして揶揄されたりしますけど、あの別にサーカスでもすごいからいいやんって思いましたね。あのオスプレイもね、あのまあね、こうアメリカのオタクみたいな顔をしてますけど
確かにオタクみたいな顔してる宣教師とそこは違うんよね
でも日本にも引っ越してきてくれますし、
いいやつですよね、本当に、
うん、
すごい、
ね、
よかったですよ本当に、あのものすごい面白かったです、
うん、まあもうやっぱこの人もともと海外インディでは活躍してた人やね。
ですよね。
でも新日本でこうちょっとこうステージ上がったというか、
スポットライトがこう当たったというか、
うん、またねこの試合の時にね、うちの息子がね、うん、あのドラゴンリーのムーブですよ、
はいはいはい、
柴田って言うよって言ったら、もうドラゴンリーが斜めに走って柴田って言いながらもうそういうのねずっと言うんですよ
先に言っちゃうんだ。
そうなんですよ、もう先に予想して言うんですよ。
言いたくなるんでしょうねそれは分かる気がするな
でまたその息子の隣であの
ちょっと酔っ払った、
あの迎撃したやつあったですね、膝でね、はいはいはい、あれはどっちでしたかね、ドラゴンリーが膝で受けた 膝出したん
だから出してなかったっけ。
でそれをその時にまあ、見てて、わゲゲゲしたとかって言って、うん、ゲゲゲとかでずっと息子が言ったら、それをまた出てゲゲゲしたよーって言ってるんですよ
めっちゃおもろいなそれ
いやそのおじさんいいっすね
いいよな、めっちゃいいよなそれ
すごい面白かったですよ
なんかいいな、なんかこうリフレインされた方もちょ承認欲求満たされるようになった、
ね、
うん、言ってくれたなんかこの7試合はすごい盛り上がったよね。そした
盛り上がりました。もう、私のベストバウトはこの日はこれ。
ああそうな
ん
だ。まあまあ そんな感じですね。確かにこれはすごいですもんね。
まあね、まあ選手権やからやけど、ジュニアの試合がねここに組まれるっていうのはね、
まあでももう結果的にはね、あらかじめ分かってたんですよ。
ま
あ、
予想できますね。もう優勝もしますし、
オスプレイが勝つやろうなって、ドラゴンリーメキシコ帰らなあかんしっていうのもあって、
そろそろね。
そうだからね、本当になんでドラゴンリーに指名されとったのにデスペラード怪我してしまったんやっていう、その本当にもう私は
ミスミスベルト逃してる
んだもんな。ミスミスベルト逃してしまう、
そういうとこあるよね。
まあ、でも今日かな昨日かなんかの太一のツイッターにデスペラードお寿司食べてるところがあって、アゴンもちょっと元気になってきたみたいで、
回復の兆しを見せますね。
そうですね、よかったなと思って思ってますで第8試合がイタコンチか、
うん、
はい、
イブシと内藤と、これもなんかまあまあ仲良しなんですよね、まあ、ね結局ね仲がいいんやろうなっていう感じの試合でしたよ
どういう試合どういう試合
ケニー見たらやきもち焼くやろうなみたいな試合でした。
うーん、スイングした試合、
うん、だまあイブシなんか目すごいことになってましたね。
あーなんかめっちゃ青いね今ね、う
ん、あ骨折まで行ってないんですかね。
眼底まで行ってない
ん
ですか、
うん、だってそうやったら多分ね、
まあ、欠場とかですよね、
うん、
ただ殴られたんあれなんか当たったんかな、
ね、なんか危ない瞬間、その場外に行く時とかも首もうこんなこうなんて斜めになってエプロンに頭ぶつけてみたいなとかも、ちょうどそのかそこの角度にいたんでめちゃめちゃ見えて危なと思いながら見てはいました。
仲いいから危なくなるんかな、これぐらいできるやよみたいな、ケニー対イブシの試合とか怖いやん、そんなことなっていくんかな。
そうですよ、だからやっぱ仲いいんでしょうね、うん、
あそういう見方嫌やな、なんかな、
まあ、手が合うというかスイングできるんでしょうね。
なんかそうですね、結構その終わった後も内藤をこう離さないイブシとかね、
まあ、仲いいんやろね、
そういうのがありましたけど、またインターコンチ持ったかっていうのもありました
、ね、
イブシって IWGP のベルトは巻いたことあんの？ヘビーのベルト
ない
ないですないです、ね、
あないんや
ないんですよ。
まあ
ケニーを巻きましたよね、
うん、まあ、次なんかな、一応もう所属やしね、
行くんですかね。でもコンディション的に
どうか分からへんけど、一応ここまで復活したぞってことなん
ちゃう。でもイブシより先に真田に巻いてほしい。
だったら真田じゃないですかね。
真田に巻いてほしい、うん、
ったら真田じゃないですかね。
でまあそのこれ私の願望ですけど、真田の前に一回後藤に
ないと思う。
ないと思う。
後藤頑張ってほしいな。
イブシが取ってイブシ対後藤を、
だってそんな当て馬ですもん。も
なんかどっか尼崎のなんかちっちゃい会場とかでやったらいいんちゃうの。
いやな。だからね、私もう次、まあこの次の試合が岡田とジェリコの試合、うん、
ね、はいはい、
まあまあいろいろですけど、だからまあ結局最初岡田が今持ってるので、
うん、
岡田に白塗りの後藤が挑戦ですよね。でそれでもう勝って IWGP 巻くっていうのがめちゃめちゃびっくりする筋書きじゃないですか。
白いやつが巻くの。
そう。
白の時誰に挑戦したんでしたっけ。
私あの山ごもりが実は轟渓谷なんじゃないかと思ってて、轟渓谷で、いや私の勝手なあれですよ、はい、妄想ですよ、轟渓谷で飯塚の魂連れて帰ってくれちゃうかなと思って
まさかのそこで、
でそれであの後藤にあれが憑依して飯塚が普通になって一般の人に戻れるんちゃうかな、まだまだガウガウしてますからね多分飯塚、
そうですよ、まだそのまま引退しましたねそのまま
せやなせやな、
そうそうそうそう、
え白くなってガウガウすんの、
そう
でも必殺でスリーパーをこう使って、
あせや、ね、
うん、そっから焦点でみたいな、
うん、
太一と組むんかな、
可能性がそうなりますよね、だって
面白いでしょ、
面白い面白い
そうなるとやっぱネバーなんですよ
そうなるとちょっと色もんやから
主戦場はネバーになってしまうんですよ、
うん、初戦場ちょっとだってさっきまでジェリコがやってたとこにそんな白塗りと来られてもね、
そうですね
ガウガウ言われても困るしね、うん、
ピンとこないですね
だからね、ずっと後藤入ってくるやろうなと思ってたけど後藤は最終来なかったですけどね、まあ、やっぱりねジェリコかっこよかったですね、
です
ただね、その周りの人はジェリコを知らないんですよ、
価値が分からないですね、価値がね、
あただの外人なんや、
知ってるんですよ、クリス・ジェリコっていう人で、
うん、
そのすごいスーパースターやっていうのは知ってるんです、
うん、
でもじゃあ実際どんなんかずっと分かんないですよ、で結構ね Y2J コールが何回も何回もあったんですよ途中途中で、でなんか私と息子もずっと Y2J とかって雇ってしたら、その Y2J ってなんやみたいなまたそのうるさい人が言い出したんですよ、
そうさ知らん人は知らんすもんね
なんかいいよねその疑問を口に出すっていうのはね、
うん、お友達同士で来てるから、うん、そこで
何何って
あの人 Y 辻さんっていう人ではないよねみたいな
誰さんやね誰さんや Y 辻さん
とかっていう話をずっとしてるのが聞こえてくるからおかしくて半分ぐらいしかプロレス集中できなかったんですけど
その息子さん側の人はどうやったの？ Y 辻言ってはった
？ Y 辻言わなかった、
言わなかった、あ分かってなかったか
けど、その人はまあ、ハードコアなんか結構好きな、お好みなんかな、だからそういう狂犬スタイルじゃないですけど、まあ、ジェリコのにしても鈴木みのるにしてもですけど、場外に行くと盛り上がるんですよ、もうその人急にもうバーってなって、こんなん大好物やとかって言いながらずっとなんかめちゃめちゃ見てるんですよ
場外めっちゃいいんや、そうそう、不思議な人やな、おもろい
ね、
でまあその日とだからジェリコが、まあ、最初丸め込まれた後にまた場外とかあったりとか、うん、あとねその人がその日すごい期待してた技があって、それちょっと戻るんですけど、オスプレイとドラゴンリーの試合の時に、うん、ドラゴンリーがコーナーにこう引っ掛けて顎をガンって蹴り当たるじゃないですか、あれを楽しみにしてたんですよその人すごくその体勢になるために出るぞ出るぞみたいなずっとちょっと言っとってだからその人はそれ見れてすごい満足してましたけどね。で、うん、ね、まあ試合、まあこの最後のねメインの試合とその前の試合と終わった後マイクなかったんですよ。でマイクがなくて、まあ終わり方もねちょっとなんかこうシュンとしたような感じ、ちょっとあれみたいな感じで。
はい。
25分経過って言ったら急に丸め込まれて負けたから、あ今日25分だけの試合の約束やったかなってちょっと思ったぐらい。
なるほどね、25分の試合の約
束でまあ結構ヤジが
あって、
でずっと話してないですけど、その後ろのカップルの男の人が怒り始めまして、
はい、
怒ってました。マイクはないんかっていう、
マイクね、
うん、でもね、でうちの息子もマイクないのかなみたいな感じだったけど、よく思い出す、神戸を思い出せと。
ああ神戸は事件で終わったからね。
そう、神戸は事件で終わってる、ね、だからプロレスっていうのは別に毎回マイクがあって終わる必要はないんで、私はもともと全日本プロレスを見てたので、
はい、はいはいはい、
そんなにマイクがなくても何もどうも思わないですよ。そう、そうなんですよ。だからまあ一部はね金返せコールとかが、
そうなん
だ、リングに物を投げ込まれたりとかもしたって書いてあの見ました、ツイッターで。
それはな
あ。でそのまあジェリコもその ツイッターでその日のうちに反応してて、あのヒールがヒートを集めて何が悪いって言って、うん、不思議みたいな、アメージングみたいな感じのことを言ってたので、もうさ、もう
どせ、だいぶ不思議
な、それど正論やなと思って。
なんか日本のプロレスのあかんとこかもしれないね、それがね、スポーツっぽい。いや、
それはね、うん、だ、棚橋なり内藤なりがまあ築き上げてきたものなんですよね、うんうんうんうん、そういう風に最後みんながマイクで締めて、うんうん、わーって言って終わりみたいなこう感じで、
会場一体になって終わりみたいなね。
そうそうそうそう、うん、それはなかったですけどね、うん、確かにマイクもなかったし、でもそのまあ言ったらそのマイクで締めて終わるよりも次どうなるんかなっていう展開の予想を楽しむっていうところではマイクがなくて、なんかモヤモヤとした感じで終わった方がいろんな想像ができるから、私は全然納得して書いてたんですけど、まあその外に出る間もやっぱ周りの人結構マイクがなかったのが残念、最後の試合だけ残念やったけどでも面白かったっていう意見の人が結構いましたね。
そうやな、マイク、うん、まあどこの団体でもそうやけどマイクで締めるのがもう定番になっちゃってるもんね。
うん、そうなんですよ。まあちょっとジェリコと棚橋が解説でいたんですよ、うん、でそのジェリコが試合の後岡田をこう場外でこう乱闘してる時に棚橋が止めに入って助けに来て終わったような感じなんですけど、うん、また棚橋と思って私はね、うん、
棚橋はまだでもジェリコに触れてないもんね。
いやでももうやっぱね、ジェリコすごいんですよ。ライオンサルトとかしましたからね。
まあしはるわな、
うん、
もうでも50前48ぐらいね、確か
ね。いやもう50過ぎてるんじゃないですか。
70年生まれだって、一応1970年
後半ですか。48
やね、うん、まあまだ動けるとは思うけど、まあベテランやね、
うん、
あのコンディションやからね。
武藤よりも動きます。
あ、そうそうそ
う、
棚橋なんかで全然若いはずや
ん、うん、
棚橋はね、どうするんかね。
まあ
逆にその価値が、ね、マイクで終わらない、今の時代終わらないものの価値ですよね、
うん、
があるじゃないですか、
うん、
それがちょっと分からんのかなっていうところです
ね。まあね、なんか多分そのソフト的に考えた時にアメリカのプロレスはマイクで終わらへんから絶対、
うん、
次に繋がらなあかんから、
う
ん、
そうですよね、
うん、だからそこも意識し始めてるんかなって感じやね。
そうだからストーリーっていうところでね、うん、そのまあ今日このラジオの前にちょっとトモキンさんにもちらっと言ってたんですけど、私ツイッターでなんか、うん、CM パンクが AEW と契約するみたいな噂を見たんですよ。噂、
うん、
はい
ってなったら、まあ、パンクがもちろん見れる、またプロレス見れるのも嬉しいですし、
はいはい、
新日来るかもっていうちょっと期待があって、ね、1.4、1.5 は実は AEW との対抗戦っていう、そういうちょっとその
ストーリーのこの展開が、
で、あ、ケンタ来たから Go to sleep 対決やなと思ったって思ったら、
そこにたどり着くんですね。
でも違うですよね。
違う違う違う、うん、天山とアナコンダバイス対決ってなからね。
あ、そっちの方が
そっちの方が熱いで。
でもそんなその想像ができるのもそうやってジェリコと岡田が遺恨を残した形で試合が終わってるからじゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
うん、その普通に。まあ、ジェリコ IWGP はさすがに持って、旅にはバンドの、ね、ツアーがあるので出れないと思う。
忙しいからね。
そうそうそう、忙しいからね、
そうそうそう、
忙しい
からね、うん、だからまあそのまあ岡田が勝つやろうなとは思ってましたけど、ああいう終わり方で、まあ、確かに見てた時はあ終わったっていう感じだったんですよ。あ、スリーカウント入っちゃったみたいな。
うーん、
でそれでしかもなんかもやもやっとした感じで終わったから、あ、これなんかあるなって思いませんか。思わないんですよ今のファンは。多分
与えられたもんしか見えへんのかな。
うん、
後で考えるとか、うん、そのボーナストラック的なもんもないの。
ボーナストラック、
例えばそのテレビ中継がそこで終わりました、うん、でそこからまた違う展開が、
あ、もうないないないない、
それその
終わり、もう本当に終わって、なんて言うんですかね、その 売り切りタイプがみんな好きなのか、そのあのドラマよりも映画みたいな感じで、うんうん、ちょっと完結するストーリーの方がまだ今、うん、まだそのドラマをつなげるっていう、だ WWE みたいにずっとストーリーが連なっていくっていうところまではまだ育ってない。
なるほどね。でもそっちに持っていきたいんやろね
多分、
うん、だってお客さんそういうのが呼べるもん、
うんうん、固定できますもんね。
そうそうそうそう、うん、毎回毎回お客さん呼ぶの大変やもんね、
うん、
そういう風になってきてるんやろな。どうなるんやろね。それでお客さんが離れていくんやったら売り切りタイプになるんやろね、日本は独自の、
うん
うん
うん、
本来ね、新日本はそうじゃないですか、ストーリー。
そうそうそう、本来そうやね、
性ですよね。三好さんの時代からもありましたもんね、うん、
あのテレビ中継が終わるところでドラマがなんか起こって終わんねんな、 CM の最後の CM のとこで
、うん、
で気になるみたいな
何したち海賊男みたいな、
そうそうそうそうそうああいう荒唐無稽なことが新日本で起こってたからね
結構昔の方がそのテレビと、うん、テレビを使ってドラマを、まあ、あの似たの復活とか、ね、
そうです、あれもそうです、高等無形の代表作です、
うん、
そんなんやってたから ね、
そうですね、
今やったらあれ怒られんねやろな、きっと金返せなんねやろなでもそこまでまた戻さなあかん、
うん、うん、そうですね。だからなんかそういう意味で結構興味深い大会でしたよ。あの賛否両論やっていうのはありますけど、もちろん、
うん、いろいろ考えさせられるという
か、考えさせられましたね。でもこれでなんかあの、まあ、お客さんが分割した状態でさっき言ったそのあの2つもう1個その番組作るみたいな、はい、スマークダウンとダブル、
うん、
ね、そんな感じになるっていうのも面白いかなとは思いますけど、
まあ、ガチというか、
そうですね、うん、まあ、だからもうビッグマッチはうちの息子が言ってたのが、そのこういう試合はあの、まあ、ジェリコが来るような試合っていうのは言ったらそのヒーローもんとかアニメ、まあ、ワンピースなりドラゴンボールなりの映画版みたいなもんやろっていうのを言ってたんですよ。だからその強い敵が出てくるけど、それが別にその本編に出てくるわけでなし、ストーリーには
関係ない、
そんな絡んでないけど単純に面白いみたいなっていうのを言ってて、あ、なるほどねと思って。
基本はその巡業とか日々の試合が基本のストーリーで、
うん、
あー、まあその通りやろね。
だからなんか全然気にしないみたいな、なんかあのその終わり方、あのマイクなかったからつまらんかったとかって聞いたらそういう答えだったので、
あ、
あの英才教育の賜物で少しプロレスの方が育ってきてると思ってちょっと嬉しくなった。
だいぶ育ってだいぶ
冷めてるよねちょっとね
すごいですね。
はあ、まあでもそういうことなんやろな。まあ、でも裾野を広げるという意味では今新日本はすごいことしてるから、そうやって分からへん人が入ってきて、まあ、落ちる人もいるやろ
う
けど、
うん、
またそこからね、あのもっと他の団体見たりとかして学ぶ人もいるやろうし。
そうですよ、で私 この、うん、ここ最近すごいツイッターで検索することが多いんですけど、試合終わった後とか、まあ、自分の趣味のライブ行った後とかも全部いろんな見るんですけどね、お客さんの反応みたいなのを。その中にあの多分ものすごい太一ファンの女の人が いたんですよ、うん、で、コスプレみたいなのもしてなんかすごいなと思って見てたんです。
太一のコスプレ、
太一、うん、うん、そうですね。でもあのプロレスを明日生で初めて観戦に行きます、うん、ドミニオン で友達がファンクラブに入っとって当たって見れることになったみたいな、嬉しいみたいな書いてて、あの私もあのプロレスを見始めて1ヶ月経ったからとかって1ヶ月のね1ヶ月で
コスプレしちゃうんや。
そう、だからそうなんかすごいなと思って、やっぱ女の人のファンってそういうこう、こうパッパッてもう火がついたように好きなんだなと思って、うん、
はあ、プロレス行くって結構ハードルない？
うん、
今の時代はどうなんですか、低くなって
るライブル見に行ってるみたいな
感じなんですかね。やっぱりもう周りが結構流行ってるっていうのもあるし、
会場行くのってすごいハードルあったけどね。
ありましたよね、
特別なことやったけどね、
行事でしたよね。
そう、へえ、まあでもそれはいいことやと思う。
いいことではありますね、
いいことだと思います、うん、見やすい、まあ ラッキーですよね、ドミニオンなんて、ね、そのチケットな、なかなか、そうそうそう、
取れないのに、
そうそうそう、なんかどっかの体育館に来るよりもドミニオンの方がやっぱいいもんね、いいカード見れるし、
最初に見るやったらビッグマッチから見た方が絶対いいですよね、も
盛り上がるしね絶対。ほん、じゃあ今回結構面白かったよね、いろんな意味で。
そう、私はあのいろんなこと楽しみましたよすごい満喫して帰ってきた時クタクタでしたもん、あの日本当はそのあの日にラジオの収録ってあるんですけど、まあ、あの日に言ってたらなんかもう思いが溢れ出して止まらなかったかもしれない、ね、少しちょっと落ち着いてよかったから
なるほどね、
息子はね、まあ、まあ残念そうでした。
あ、そう、
うん、来たがってたんで。
あ、そうなんや、
はい、
じゃあまた別の機会に。
そうですよ、ちょっとね、うん、中間テストなんで今ね。
あ、
そう
や、
ね、
大丈夫
です
よ
大事大事大事、全然違う時に早速来てもらいましょう、
はい、はい、
まああのお疲れ様でした、
はい、お疲れ様でした
ありがとうございました。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年、感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベントラブレター from サンダー in ナンバーベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演、入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな聞いてね。なんか駅から近いらしいよ、晴れたらいいな、みんな来てね。
というわけで2週にわたってドミニオンの話をしました、
はい、
で今回ちょっとイレギュラーで今日撮って、でまた明日明後日し明後日ぐらいかな、うん、今度はなんかあやむくんが大ネタを持ってくるらしいんで、
うん、
多分ライジン
かな。あ、そうですね、
うん、
なんかね、もう、
うん、新しいので、
新しいネタをもうなんかもう考えてるからみたいな、
考えてるからです、うん、雷神の話するか妄想の話するか分からへんけど、はい、ちょっとまあそれだったら、来週からかな配信になると思うんですけども、そういうちょっと早いうちのネタを、時事ネタをどんどんいこうかなと思っております、はい、まあ、 ドミニオンもし行った人がリスナーさんでいてるんであれば、うん、はい、またあの感想を聞かせてください、はい、カオルちゃんとは違う感想が出てくると思いますんであとカオルちゃんの息子さんの横にいたおじさんが聞いてる人であれば、
はい、そうです ね、 何かこう伝わるものがあればと
言っていただければ嬉しいでございます。
いやでもね、ちょっとあの電車で乗り合わせた人ぐらいは可能性なくもないかなってちょっと思うんですけど、
そこでちょっとやっぱりな、
そ
きっかけ作ってくる
よ
な。
そうなんですよ、そうなんですよ、
頑張って宣伝しましょう、
はい、
はい、というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
カオルと
ヨーマでした、
はい、次の試合も乞うご期待。
プロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。